今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の13章です。エゼキエルチャプター13、エゼキエル13章、エゼキエル13章、はじめに1節から3節を宣言いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、預言をしているイスラエルの預言者どもに対して預言せよ。自分の心のままに預言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、御言葉であられるあなたを今日もいただくことができるこの恵みはなんと幸いなことでしょうか。この週の半ばの水曜日、我らはともどもあなたを朝ごと昼ごと夜に礼拝をなし、そして本当にあなたの御言葉をいただいて恵みに預かるこの時と感謝いたします。どうかあなたが取り継がれる主よ、このしもべをあなたが今整えてくださり、また聞く一人一人の耳をあなたが通りよくし、ともどもあなたの恵みの御言葉に豊かに預かり、天からのその命に豊かに喜び楽しみ、それを本当に満足することができる私たちでありますように、どうか今我らを霊において整えてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。水曜日の昼は、ね、あのエゼキエル書の公開説教を、ね、まあ、衣装から、順繰りにしていって、そして、まあ、今日は第13回目の、ね、13章にあたるんですけども、このエゼキエル13章ではですね、特に偽預言者に対して主がいかなることをなされるのかということが、書いてあります。エゼキエルの時代、バビロン捕囚、その時代で、エゼキエル自身はもうこの時すでにバビロンの方に捕囚されて、でもまだ、ね、エルサレムの神殿がまだ破壊されていない、ね、けれどももうじき破壊されてしまう、そういう、ね、絶妙な時代、このイスラエルに残った人々は今なおこの、悪の道に走り、また神様の御言葉にそれを聞こうともしないで、むしろですね、偽預言者、神様の御言葉とは全く違ったことを伝え、また神様の御旨とは全く、ね、全然違ったことを、神様の御旨から外れたことをしている、その、自称預言者です。自称預言者なんですね。よく、ニュースとかで、ね、逮捕されて、ね、自称会社員、ね、が、ね、何々して、ね、逮捕されたってありますけども、偽預、ね、預言者、自称預言者、神様から使わされていないそのような者たちはやがて、ね、必ず逮捕されてしまうんですね。逮捕されたらどこに、ね、行くか、啓示録の、19章の最後の方では、ね、偽預言者が行くところは、ね、永遠に燃え尽きない炎の池だって、ね、書いてありますね。なぜ偽預言者はそんなに厳しい裁きをするのか、それは人々が、ね、本当に誠の預言者だと思って、ね、信じて聞いたら実は、ね、違ったことだった、ね、これ偉い、ね、恐ろしい過ちです。自分は、ね、神から使わされる預言者だと自称して、そして人々それ分からない場合、ね、この人預言者だと自称しているけれども本物かどうか分からないな、けれども、ね、どうも何か印奇跡をしているし、何かそれっぽいから信じようって思って、実はそれが偽預言者だった場合、その、ね、まあ、本来、罪がない本当に主の御声に聞きたいと願っている人たちをごっそりと災いの道に導いてくださるから、だから偽預言者に対する災い、これは非常に厳しい災いになってしまうんです。で彼らは、ね、まあ、どのような、ものであるのか、2節見ますと、人の子よ、預言をしているイスラエルの預言者どもに対して預言せよ。自分の心のままに預言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。 アーメン。エゼキエルも預言者です、ね、エゼキエルも自称預言者と言っておりますけど、しかしエゼキエルは誠の預言者です。なぜ？主の言葉を伝えているからです。しかし偽預言者というものは主の言葉を伝えておりません。だから私たち偽預言者かどうかを見極める、その基礎作り、それは主の言葉をいつも聞いているということです。でそして主の言葉をよく聞いて日ごと皆さん手振りにしてますね。手振りにして主の言葉に馴染んでいるならば、で偽預言者が何か言った時にちょっと心がざわざわってきて、これなんかおかしいって、思うんですね。あのアメリカ FBI の偽札捜査官って皆さん何度も話聞いてますね。彼らどういうふうにして偽札を見破るか、これ膨大な量の偽札を調べているのではありません。で偽札歴史を、ね、ずっと調べているわけじゃありません。もうネタをばらしてしまいましたね。そうです、毎日毎日本物だけをじっくり見て、ね、本物の札を、ね、見て味わってもう、噛みしめて、ね、本物の札とはどんなものか、ね、毎日毎日本物ばっかり見てると偽が来た時に分かるんです、ね、ですから皆さんも本物である神の言葉、この聖書、ね、この神の言葉に日ごと皆さんが馴染んでるならば、偽預言者が来た時にパッと分かり、そしてなおかつこういうふうに言うことができるんですね。こう2節の後半、ね、自分の心のままに預言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言えって、そうです。主の言葉を暗唱している皆さんは、ね、この偽預言者の逆に主の言葉、御言葉を聞け、御言葉にはこう書いてあると、ね、いうふうにはっきりと宣言して、そして、ね、このエゼキエルのように逆にこの偽預言者を、ね、この主の言葉の中に閉じ込めて、そしてもう好き勝手ができなくなるようにすることができるんですね。でそれで、3節見ますと、神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者ともに災いが来る。アーメン。彼ら自分で何も見えていないんです、ね、神様からのビジョンは一切与えられておりませんけれどもですね、何か彼らですね、目をなんかじっくり閉じて、ってなんか眉間に力を込めたら、なんかビジョンがパッて浮かんだような気がして、でそれでそれを主の見告げだって言って、ね、なんかそんな感じで適当な、ね、主から与えられてもいない言葉を、ね、適当にベラベラって喋るんですね。彼らが一体なぜそのようなことをするのか、まあ、それ後半の方を見ていけば分かるんですけども、とりあえず 4節以降、主はどのように評価されるか、ね、イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかった。あの預言者ども、ね、偽預言者どもは廃墟にいる狐のようなんです。で狐は、ね、もうきちんと整った、ね、町よりも廃墟の町の方を好みます。同様に偽預言者も、ね、本当に人々が健全な言葉、御言葉に正しく聞き従っているそういう教会よりも、ね、むしろ御言葉がない、もう好き勝手な、ね、廃墟のような、ね、神の言葉においては廃墟のようなそういうところを好んで、そこに、ね、狐のように居座って、そして、ね、主はこう仰せられる、まあ、そのような形で、人々に取り入っていこうとするんです。そしてこの偽預言者の特徴は5節にある通り、主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理しないんです。またイスラエルの家の石垣も気づかないんです。本当に困難な時代がやってきます。私たちはしっかりと御言葉によって武装し、そして本当に御言葉によって霊によって破れ口があるのを見つけたならば、そこを本当に、ね、もう痛みを体験してでもそこを修理する、あるいは本当に破れ口のように、ね、人生が破綻してしまっている人、ね、そういう人をですね、本当に、ね、きつい言葉を言ったとしても本当にその人を御言葉によって立て直そうとする人は本当に真実な人ですけれども、偽預言者は、ね、いいんだよいいんだよ、ね、あなたはそういう、ね、泥棒をして、でそれを心傷ついてるでしょう、いいんだよ、そんな風にですね、御言葉によって、ね、しっかりと悟さないで、むしろ、ね、罪を、ね、そのままいいんだよいいんだよ、ね、まあ、そのようにしてしまう、ね、破れ口を修復しない、ね、それをそのまま放置してしまう、ね、そういう、ね、人、 そういう人は、ね、主から言われてしまう。商品に戦いに頼るために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかったって、で6節、彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして主の見告げと言っている。主が彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに、主の見告げと言っている。アーメン。で、彼らが見ている幻、それは虚しい幻、まやかしの占いです。主が使わされていないにもかかわらず、主の見告げというふうに、ね、自称言ってしまうんですね。私たちは本当にこのような者たちを、ね、本当に見分ける、ね、べきです。そしてむしろ光の中に、ね、御言葉の光の中にさらしていくべきなんです。でそれでこの8節以降にですね、主の、ね、言葉、この偽預言者に対する主の裁きはいかなるものであるのか、ね、それが、書いてあります。8節から、それゆえ神である主はこう仰せられる。あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている。それゆえ私はあなた方に立ち向かう。神である主の見告げ、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す。彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない。イスラエルの地にも入ることができない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。アーメン。この偽預言者たちに対する神様のそのなすべきこと、それは彼ら偽預言者たちはイスラエルの民の中に加えてもらえない、このイスラエルの地に入ることをできないというところです。実際啓示録、ね、黙示録にも書いてあります。この偽預言者、ね、また占いをする者、好んで偽りを、ね、する者どもは都の外から追い出される、ね、この永遠の神の都から追い出されて、むしろ偽預言者は獣と一緒に炎の池の中に投げ込まれると書いてあります、ね。この偽預言者、それは主の集会に加えてもらえない、むしろ外に投げ出されるということ、これが、ね、まあ、偽預言者に対する、まあ、裁きの、まあ、真っ先に来る、ね、その裁きです。でさらに10節から見ますと、この偽預言者の、ね、人たちは、ね、派手に倒れるんです。で砂の上に家を建てた人は、ね、その、ね、倒れ方がひどかったと、ね、わざわざ書いてますね。ひどい倒れ様でした、ね、倒れてしまうんです。砂の上に家を建てると、御言葉という岩、イエス様という岩の上に建てられた家は頑丈ですけども、しかし偽預言者、ね、はどうなるか。10節、実に彼らは平安がないのに平安と言って、私の民を惑わし、壁を建てるとすぐそれを漆喰で上塗りしてしまう、ね、要するに偽預言者、ね、平安がないのにもかかわらず、ね、将来に平安、このままだったら平安がないよ、むしろ、しっかりと、この破れ口を補強して、ね、イスラエルの石垣を築き直しなさい、ね、苦労して働きなさいと言わず、むしろ平安だ平安だって、ね、不意調して、でそれで平安がないのに平安だで、ある A という偽預言者がそういうふうに預言したら、 B という偽預言者はそれを漆喰で上塗りするんです、ね、A という預言者が焼き物でないレンガを、ね、築き上げて壁を築きましたって言ったら、偽預言者 B というものはその白い漆喰で上塗りして、ほらご覧なさい、綺麗な壁でございね、これでもって、ね、敵は一切入ってこれません、なんかいうふうにですね、壁を築いたらそれを漆喰で上塗りしてしまう、ね、主はどう言われるか。11節、ね、11節では、漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる。大雨が降り注ぎ、私が氷を降らせ、激しい風を吹きつける。すると壁が倒れ落ちる。人々はあなた方に向かって、上塗りした漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか。
なんか中国みたいです今中国で起きてることをそのまま書いてある、うん、大雨でしょ、うん、低い、ね、ダムをたくさん作りました今ね自分たちの手でそのダムをね壊してるんですよ、うん、そんで氷の塊あれなんだっけ、氷が雨と一緒に氷もね、で高地にあるね建物や都会を助けるために何をしてるかっつったらね、ダムを壊して低いところに水が行くようにして、低いところは農民たちが住んでるんですね。教育のあのほどが低い、そしてお金もない、共産党の幹部もでもない、そんで口があっても共産党に立ち向かえない人たちのところに被害を全部ということなんですね。共産主義、それがもう本当に神だって言って、全ての宗教それを抹殺して、特にこの2020年はですね、キリスト教をもう抹殺にかかって、あらゆる宣教師たちを全部追い出して、そして今ね、その後に起きたのが武漢のコロナウイルスなんですね。本当に中国なんですよ今聞いてて、ね、二世預言者、共産党が一番いいよって、共産党でもう中国はでかくなるよ、幸せになるよって、みんな共産党になれ、それが80年足らずで今ボロボロになっているのが今の中国で、私、8月中旬ぐらいまで雨が降るって言ってましたよね。イエス様怒りました。9月中旬まで1ヶ月の上り、こう伸びたんですよ雨が。それも大雨の予報、ね、予報が何個も入っている。もう本当に主が中国共産主義、世界で今一番強い共産主義中国を主がもう本当に抹殺にかかっているような気がしてなりません。
本当に中国の共産主義、これ徹底的に破壊されなくてはなりません。中国人は、まあ、善良な人もいます、けれども本当にこのまやかしを上塗りする、嘘を先どころとする、先週でしたか、ね、イザヤ28章で、ひょうはまやかしの先どころを、ね、打ち、そして、ね、水が、ね、その、その黄泉と契約を結んで、ね、嘘偽りを、ね、契約として、そして自分たちは安泰だ、大丈夫だって、ね、そういうふうに言ってる人たちを水で押し流す、ね、イザヤ書に、ね、書いてあるんですね。まあ、その通りのことがもう今まさに、ね、起こって、8月中旬までにこの大雨が止むかのように見えてけれども、それがさらに1ヶ月、伸びてしまったようですね。本当に私たちはこの、ね、まやかしを避けどころとする者たち、ね、その者たちはもう本当に、しっかりとコリゴリコリて、ね、もう嘘偽り、また、ね、もう本当に、ね、自分が やっておきながらやってないんだやってないんだって、ね、そういう、偽りの主張をする、ね、そういう人たちが本当にコリゴリにコリて、ね、しまうことを私たちは求めるべきであり、そしてなおかつ本当にこの中国の中において本当にこのまやかしとかそういう偽り、これに泣いて本当に義を求めている人たちが速やかに、ね、慰められることを皆さん祈り求めるべきです。この、ね、エゼキエル13章においては偽預言者、ね、主がこう言われると、ね、神のご選択をそれを、ね、偽って、でそれで虚しい幻を見させて、まやかしを見させて、ね、いる者たちに対する、ね、裁きが、ね、まあ、書いてあります。 で彼ら、ね、平安がないのに平安平安言ってるんですね。中国の状況、まあ、日本のメディアを見るとなんか全然ヒットしないですね、中国の状況が。
ヒットしないですよ、うん、それ全世界のメディアが、ですね、中国のお金を17兆くらいのお金が全世界の メディアに全部まかれているんですね。で小さい国のメディアにはまかれてないんですよ。アメリカだとか日本だとかこう影響力がある国のメディアにお金を払っているんだけど、毎年15兆から17兆を払ってる。広告主の言うことを無視できないよね。そんで記事を書いたら寄付をしてくれる。中国にとって良い記事を書いたらその人に寄付をしてくれるんです。そして番組を作るために必要な、この広告を集めてくれるんです。でどう集めるかっつったら、あそこに広告あげなかったら中国に輸出できないよっていう、ね、広告してるの日本の業者でしょ、ということなんだけど、自分たちに都合よく記事を書いてくれたりしているそのマスコミに対して、自分たちが中国の商品を宣伝するというわけじゃないんですよ。これ巧みに日本の商品をそこに宣伝するようにして、そしてそれを言うこと聞かなかったら中国に輸出できない。だからマスコミがみんな言いなりなんですよ。アメリカのマスコミも、ね、だからアメリカのマスコミが今ね、一緒くたんで何を言ってるか、したら今度の選挙でトランプ大統領が負けるっていうことを言ってるんです、うん、なぜか分かりますか。お金が来るから、それを今回トランプ大統領が見つけたんですよ。どれだけのお金がどのようになってるか、なんでこんな言いなりになってるか、ね、広告をする人たちを彼らが言いなりにしてる。だからそうなってる。今アメリカの民主党のその女の人が代表なのかな、その人もその中国のマスコミ対策のその中の一人として入ってました。中国側のマスコミ対策をするための団体があるのね。その団体の相談役として入っているということは、そこにもお金がたくさんいたって。でそこに相談役としてね、その、ま、アメリカの会社ですよね、中国側が建てたアメリカの会社、相談役として入っていってそこでお金ももらってるわけなんですね。だからこういうこと、だからもう絶対日本も韓国もね、アメリカもさまざまなこの一気の力が強い国のマスコミは15兆から17兆ばらまいていて、それだけではなく広告の会社をもういっぱいそこに入れてあげるということになっちゃうから、経営するのに必要なお金がそこから来るので逆らえない、そのような状況になっている。だからもうトランプ大統領はその手法が分かったので、もう許さないとということになっているわけなんですね。
で続いて13節以降です。13節から、それゆえ神である主はこう仰せられる、私は憤って激しい風を吹きつけ 怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせて壊してしまう。
アーメン。
あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し、地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。
アーメン。
それが倒れ落ちて、あなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。
アーメン。
で、もう まさに氷が降ってとか、ね、先ほど海先生、読んでもいないのに、ね、言ってましたけども、ね、大雨が降り注がれ、氷が降らされて壊して、漆喰で上塗りした壁が、ね、打ち壊されて、その土台があらわにされるんですね。一体何を土台にしてこの壁が打ち立てられたのか、何を土台にして、ね、どういう思想を土台にしてダムが立ったのか、ね、全部暴かれてしまう。
あのね、大きいのはとにかく好きなんだ、この、ね、中国の人たちというのは。だからね、あのダムを作る時も、例えばの話、効率的にダムを作るためには何をするかって言ったらね、ダムを作るのに一番最適なところっていうのはアメリカにあるフーバーダムなんですよ。で、どういう形になって扇形になってるの、扇形、扇形になっているのですっごく強いんですよ。世界一強いダムって言ったら扇形になっているこのフーバーダムなの、ということなんだけど、扇形だからこういう形だよね。ここにダムを作ったから、ダムを一番狭いところにね、ダムを作ったのですっごい強いんですよ。水が溢れてもすごい強いんだけど、中国はわざと三峡ダムだからこういうところがあるんですよ。あるのに一番広いとこ、扇形の一番広いとこあるじゃない、そこにダムを作ったの。そこにダムを作って、そしてそこにダムを作ったので水がたくさん溜められるよね、ここだから水の圧力がすごい。だからこれはもうパンクしちゃった時というのは大変で、水を今溜めてるじゃないですか、溜めてるじゃないですか。そしたらこのね、水の重さ、この重さがね、底を抜ける重さになってるの。だから地盤が緩くなっちゃって、三峡ダムの周りにいる町がなんかね、このミシミシミシって音がすると一つの町がパッとなくなっちゃうんです。地面が落ちて町そのものが全部なくなっちゃう。こういうのを、ね、今まで中国共産党は発表しない、発表しない、携帯電話があるでしょ、携帯電話で人が隣の町なくなっちゃったよって、それで今一つ一つ暴露されている、ね、わかりますか。得体も知らない世界一が大好きな、ね、だけど一番あの世界一強いダムは何かって言ったら、ね、アメリカのフーバーダム、扇形で一番狭いところにダムを建設したところなんですよ。それと川というのは底が深い、底が深い、そして土手というのがね、あのね、あの普通の川というのはそんなに土手が高くないんですよ。そこが深い。だから、ダムを作って水を通すときに何をしなきゃいけないかって言ったら、いいですか、工事をやってる、方がいるから私が言ってることすごいわかると思いますよ。壁をたくさん高く立ってるということじゃなく、そこを掘る。深く。 日本の建物そこをたくさん掘るから強いね。ダムを作って水を通す時というのはそこをたくさん掘っとかなきゃいけないの、深さをね。それで水がいくらでも流れるようにしなきゃいけないのに、ここはそのまんまにしてるの。そこはそのまんまにして何をするかって言ったら、水が通るところの壁を大きくするの、10メートルとか20メートルとか。でどうなりました？上から水が来るときに水だけ来ますか？土も一緒に来るじゃん、石ころも一緒に来るじゃん。さまざまな堆積物がこう上からこう下に下に降りてくるよね。そうすると元の高さよりこの水の通るところの高さの方が高くなってる、元よりね。元々は20センチだったのに、上から水を通したことによっていろんなものが上から流れてくるので20センチが、ね、2メートルになってる。その2メートルになっていることを、ね、それをなんとか耐えるようにするために壁を高くしてある。だから工事の工の地も知らないやつらがこれをやったっていうことなんです。これが中国共産党がやったんですね。でなんでそうなったかって言ったらね、リベート主義、ね、共産主義と近い強者にこれが全部仕事がいっちゃうわけだ。そして猫も借地もね、賄賂を上げて工事を取る。で賄賂を上げた分だけ工事費用がね減るよね。その分だけ雑になる。今なんで中国は水浸しか分かります？今言った言葉で分かるよね。あらゆるところにダムを作って、ね、水を通した、ね、水が通る底は深くしないで壁だけを深くして、そして今に至っている。これが中国の水浸しの真実です。
14節から、もう一度読んでいきますと、14節からあなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう。それが倒れ落ちてあなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私はその壁とそれを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うしてあなた方に言う。壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった。エルサレムについて預言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ、神である主の見告げ。アメン。ですからこの偽りの壁、ね、もう急ごしらえの壁を作って、でそして、ね、これがイスラエルを守る壁でございって、でそれ A の預言者がそう預言したら、ね、B の預言者がそれに漆喰で上塗りして、ね、ほら、ね、きれいな壁でございって、まあ、そういうふうにやっていた者たちは、ね、その壁によって、ね、そんな滅んでしまうですね。14節見ますと、その土台までも暴かれて、ね、それが倒れ落ちてあなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろうって、偽預言者、これは本当にこのような、ね、偽りの漆喰を塗った壁です、ね、これこの偽りの預言をしたゆえに、そしてその漆喰壁作ったゆえに、その漆喰の壁に押しつぶされて、ね、まあ、滅んでしまう。でその時、ね、本当に主の言葉は侮られるべきものではないということを、ね、人々が知るようになるんです。でさらに17節以降ですね、今度は特に女偽預言者、ね、まあ、女占い師に対する、預言なんですけども、17節から見ますと、人の子よ、自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちに、あなたの顔を向け彼らに預言して、いえ、神である主はこう仰せられる。 皆の手首に地方の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだって、この、ね、女預言者たち、彼女たちちょっと意味不明なことをやってるんですね。皆の手首に樹包の紐を縫い合わせて、でベールをね、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、ね、でそれで人々を罠にかけてる。樹包の紐、原文ヘブライ語はね、ケセットっていうんですけど、ケセット、これ枕とかクッションという意味なんですね。ですからね、キングジェームズバージョンではピロー枕ですね、ピローというふうに訳されて、ですから手首にピロー、ね、枕を縫い付けて、ね、ちょっと謎ですね。でそれできっとそれだと謎だから樹包の紐というふうに訳してるんですけども、とにかくそれを作って人々の手首に縫い合わせて、であらゆる高さに間に合うようにベールを作って、でそうして人々を、ね、罠に捉えてる。ですから何かそういったなんか呪文めいたこと、あるいは、ね、なんか呪術めいた行動、それをなんか頭ご利益があるように、ね、こういうふうに、ね、枕を手首に結んでおけば、あなたは災いから逃れられますよ、主はこう仰せられるとか、ね、そういうことをですね、わけのわかんないことを言ってクリスチャンを惑わしているような、ね、そういう女預言者たち、ね、そういう者たちに対しては、ね、主は、ね、あなた方には災いが来ると、ね、言われます。18節において、で彼女たちがそういうことをする動機、ね、なんで彼女たち、ね、神のためにわざわざ、ね、手首にそのピローを結びつけさせて、そういうことをするのか、その動機が、この19節にあるんですけども、19節です。あなた方は一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私のためにまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を汚した。アーメン、ね、要するに彼女たち一つ神の大麦のためにそういうふうにですね、なんかこういうこれこれこういうふうにしたら、ね、災いが遠のきますよ、ほらご覧なさい、ね、天が動いたでしょ、私が、ね、台風がそれるように祈ったら、ね、台風が動いたでしょとか、なんかそういうですね、一つ神の大麦のパンのために、自分がちょっと有名人になりたいために、ね、ほんのそういうなんかわずかなケチなことのために自分を主の預言者にしてしまっているんです、ね、
本当に日本に多いですよ、世間占い、うん、ね、本当に一つ神の、ね、私冬場ね、新宿駅のその周り、そこにね、なんかね、粗末な箱を持って座って、寒さにブルブルブルブル震えながら、ね、占いをしているその人たちを見てね、お前ら一体働け、もう暖かいところで。ね、どっか行って働けば、ね、ああいう世間ポッチやって、それで何をしてるか自分の身に、ね、呪いを積んでる。呪いを積んでるの。その人たち占い師の子供でね、良くなったの一人もいない、みんなダメになる。占い師の子供はね、その孫もね、みんな良くないね。健康上でも良くない、私生活の中でも学校生活がままならない、社会生活もままならない、結婚して夫婦生活もままならないね。空女座をして占ったりすると、もうその呪いがね、全部現場で働くその人も苦労させるけど、その人のこう関わったその家族をものすごく苦労させるんですよ。一つ紙のね、本当に、ね、あんなにね、蓋が好き、お守りが好き、日本人大変だ。 それもね、みんな信じてないので、神社行ってお守り300円とか、大変。美子さん、最近高校生がアルバイトしてんじゃん。ね、こういうまやかしなことをやってる。こういうのを信じるね、人たちが本当に日本には多いんですよ。この人たちをなんとか救わなくさ。
ですから偽預言者っていうのはね、一つかみの小麦のために本当にわずかな、ね、お金を、日銭を稼ぐために、ね、主は業を仰せられるとか、ね、あなたの 手首に、ね、その呪法の紐を結びつければ安泰ですよとか、ね、そういうわけのわからないことを、ね、そういうことを、ね、進めて、ね、でそして人々を惑わしている。本当に、ね、これ災いなことです。人々は本当に主の道に進みたいと、ね、知識がなくてもそれでも主の道に進みたいと願っている人たちから主の道を取り上げて、主はこう仰せられていて、全然主の求めていないものことを進めて、ね、まさに偶像に捧げた、ね、ものを食べさせたり、まあ、そういった方向に導く、このようなことをしている偽預言者たちに災いがあれ、ね、エゼキエルは、ね、そういうふうに主からの言葉をそのまま伝えているんです。預言、それは主の言葉をそのまま伝えることです。この二十節以降において主がこの女地方師たちにどういうふうにされるか、ね、書いてあります。二十節から、それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方が人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が離す。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手の内にいなくなる。この時あなた方は私が主であることを知ろう。アーメン、ね、主が主であることを知る、ね、アニアフェ宣言があるんですけども、ね、本当に主が、ね、この女情報士が罠にかけた人々、これを、ね、彼らを自由の身にする、ね、そしてむしろあなた方のベールを剥がす、ね、もうベール、ね、何か謎めいたベールをかぶって、ね、私の素顔は謎よみたいな、なんかそういうベールを主ご自身が引き剥がして、ね、そしてこの罠に捕らえた人々が、ね、あ、これ罠だって分かって、この女から離れよって、ね、もう鳥が、ね、そのカゴの中からもう一斉にバーって逃げて飛んでいくかのようにこの女から離れる、ね、その時にあなた方は私が主であることを知ろうと、ね、この20節に書いてあります。22節、あなた方は私が悲しませなかったのに正しい人の心を偽って悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえあなた方はもう虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろう。アーメン。本当にこの占い師、また偽預言者の悪いところ、それは主が悲しませてもいないのに、しかし正しい人たちの心を本当に悲しませることなんです。正しい人たちが本当にこの悪どいことがまかり通って、あ、悲しい、主の義は来ないかなって思ってるのに、この偽預言者と来たら、悪者たちが、あなた方がしてるのはいいことだよ、もっともっと盛んになるよって言って、正しい者たちをもっと悲しませ、また悪どい者たち、悪者たちをもっと力づけて、そして、ね、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかったと、ね、22節に書いてあります。悪の道から立ち返らなかったら生きないんです、ね、死んでしまうんです、滅びるんです。悪の道から立ち返らなかったら、本当の預言者というものは悪の道から立ち返りなさいと、ね、その悪の道、ね、に行ってたらこのようになってしまう。主のことは正しく伝えるんですけれども、しかしそれをしないで、ね、むしろもっと悪者に近づけて、もっと正しい人を悲しませて、そういうことをしているから だからもはやあなた方はもう虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。救い出す、悲しんでる人たちを救い出すと主は言われます。
皆さんが通っているその教会、その教会において指導者が皆さんがやっているその悪いこと、それを見て知らん顔しているんだったら、もうその教会を離れた方がいい。悪いことしているのに大丈夫大丈夫、先生なんとか兄弟がこういうことやってますよって言ってる時に、あそうですか、じゃあ祈りましょうだけ、祈って主から御言葉をいただいて、その人を叱る、戒める、教える、その人がその悪さから離れるようにね、協力するということをしなかったら、上塗りをする人なんです。教えない、言っちゃいけないよ、やっちゃいけないよ、言っちゃいけないよ、やめなさい、そういったことを一切しないでほっとくということは何かって言ったらね、死ね。失敗しなさい。私は関係ない。今日も聖書勉強会でもう本当にびっくりしたのが、このしもべというのは自分に立ってついている人たちのね、その神罰、それを止めるためにね、聖なる火皿を持って神と人の間にひれ伏しましたよね、立ちましたよね。だからやっちゃいけないということもしっかりと言う。それでも分からずやでやってしまった人たちの命は助けるために神の前でひれ伏す、ね、でも言うこと聞かない人たちはみんな神罰にあって殺されました。コラの時にあったこと、もう今日綿密に見たらすごかったですよ。
最後に、冒頭で宣言した箇所、マタイ7章を開きたいんですけども、メテューチャプター7、マタイ7章の、15節からのところです。 From verse 15、 マタイの7章の15節から、ここに偽預言者の見分け方が、ね、書いてあります。この人、神の言葉を使って主はこうおせられて言ってるけど、ね、けども果たしてこの人本当の預言者なのか偽預言者なのかって、ね、わからない場合は、まあ、意外とシンプルな見分け方なんですね。マタイ7章の15節から、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは岩から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木は良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。アーメン。ですから、ね、その預言者が、ね、主はこう仰せられると言っている、ね、その預言者、まあ、時間軸で見てください、ね、3ヶ月後その預言者の周りにおいて、ね、御霊の実、愛、喜び、平安、 寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が広がってるならば、ね、その預言者は、ね、実を結んでる預言者、良い預言者だと分かりますけれども、ね、もし愛の逆、ね、喜びの逆、ね、平安の逆、ね、が実を結んでるなら、ね、愛、喜び、平安、寛容の逆、親切の逆、ね、善意の逆、ね、誠実の逆、柔和の逆、自制の逆の実がボンボンボンボン盗んでるなら、もうその預言者から離れた方がいいです。ね、偽預言者。良い実によって見分ける、ね。実によって見分けることができると、ね、書いてありますね。良い木は悪い実をならせることはできないし、また、ね、悪い木が良い実をならせることはできない、ね。こういうわけで、実によって見分けることができると、ね、書いてあります。で、さらに21節から見ますと、21節から、私に向かって、主よ、主よ、というものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。アメン。身によって見分けることができます。雨が降って洪水が押し寄せてひどい倒れ方をする、するならば、それは砂の上に立てた、御言葉によって立てていない、イエス様という土台がなかった、けれどもイエス様を土台に置いているならば、確かに、ね、風が打ちつけ、その災いと見えるようなことが起きたとしても、しかしそれでも倒れないんですね。イエス様を土台にしているならば、このようにして私たちはイエス様を土台にして家を建てるべきです。
雨が降る、ね、大水、洪水になるということなんだけど、これね、普通のあの雨とかそういうことじゃないんですよ。人生の大雨、ね、仕事の大雨、洪水、そういったものが来ても、ね、岩の上で建てている人は倒れないって言ってるんですよ。なぜ？ね、イエス様の上に建てているので、御言葉の上に建てているので、確かに雨は大雨を降りました。洪水になりました。でも、主により頼み祈るということによって、どうなっているかって言ったらね、今の洪水をどうしのぐか、今の大雨をね、どうしのぐか、その方法を主が教えてくださるわけなんです。恵美子さん、あの健康上、ね、洪水に大雨だったよね、はい、だけど本人が気づかないうちに、もう病気の方はもうすごい進んで、昔から進んでいた、はい、でもあのそれ分からなかった、はい、でもそれをね、治さなければならない時、はい、なった時、本人気づかなくても、はい、主がそれを、はい、ね、絶対恵美子という家が倒れないように、はい、気づかせてくださって、そして見つけて、周りにいる人みんなね、もうヒヤヒヤビクビクしてたということなんだけど、本人とっても平安で手術室に入っていきましたよ、ね、自分がどんな手術したのかわからない、ね、自分にどんな病気があったのかわからない、大水と洪水が押し寄せたんだけど、イエス・キリストというこの土台に 彼女が家を建てていたので、はいね、その先生からその説明されたこっちがぶったまげる、そういうことなんですよ。洪水、大雨、ね、激しい風、人生生きてれば誰にでも、ね、起きますよ。だけどイエス・キリストという土台の上にしっかり家を建てていれば倒れることがないように、ね、あのしてくださる。とってもすごやかな形で、何の手術をしたのかもわからない。何箇所手術したっけ、うん、3箇所だよ。すっごいでかい手術を3箇所したんだけど、本人は何を手術したのかもわからないうちに全部終わり、そして今とっても爽やかな状態でね、霊もないということで、放射のあれ3箇所の手術をして霊がないっていうのは、これもまた奇跡ね。やっぱイエス様という土台の上に、ね、家を建てたからなんですよ。これが普段からイエス様の前で、ね、生きていた人たちと、ね、じゃない人たちの様なんですよ。絶対倒れないんですよ。同じことがあっても倒れない。かえってあの治療されて、すごやかにされて、ね、今ピンピンしてる。
本当に私たちの人生、このイエス様という岩の土台に建てられて、そして本当に、ね、安息のうちに人生を歩んでいくことができるように祈りましょう。本当にエミ姉妹ね、もう3カ所、ね、胆のうに、ね、小腸、まあ、大腸も含めてですね、それから子宮もちょっと削って、うん、何でしたっけ、その子宮の壁も、ね、削って、でそれでもう今、ね、お医者さんに呼び出されて、もう面談した私たちの方がもうびっくりして、もうね、もうがんがもう噛みついている様を見て、こんなのがあったんですよって、ね、もう道は分かんなかったでしょうけど、本当にね、危ないところを食ってきたのは、これイエス様にしっかりとつながっていたからです。イエス様という土台に建てられていたから、本当に危うきの中においてもイエス様が背負ってくださって、そして、ね、本当に回復させてくださいました。そうですね、
ね、その病気をした後ね、恵美子さんの今ね、何が変わったかって言ったら、食生活がまるっきり変わってるんです。嫌いだったものをね、もう食べられるようになってっていうことは、今まで食生活がものすごく悪かったからね、悪玉菌がもう喜ぶような生活をしてた。今は善玉菌が喜ぶような食生活をしているので、体はもう良くなるしかないんですよ。食事正しくすれば薬なんですよ。食事は正しい食事は薬なんだから、今正しい食事をしているので、お薬を飲んでるようなものですよ。本当にね、だから病気が見つかり、手術して全部ね、もう体が穏やかになり、食生活がもうまるっきり変わって、それでこれから健康を直近していくことができるように、これがキリストにある人のね、このキリストという土台に家を建てた人ね、もうおんぶに抱っこの主のケアなんですね。
皆さんはこれから本当にキリストを土台として、そして本当に主のケアの中で、また主の保護の中で、本当に災い、ね、たとえ災いと見えることがあったとしても、決して、ね、もう雨が打ちつけても、洪水が来ても、決してびくともしない、イエス様という土台に立てられて、安全な人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前をよって祝福いたします。
アーメン。
今日はこのエゼキエル書から見ました。本当に偽預言者はもうスカスカの人生を送っています。イエス様という土台なしで主はこう仰せられるとか、そういう宗教ごっこしてるからです。皆さんは本当にイエス様という土台、このお金に建てられて、本当に人生あらゆる困難が打ちつけても決してびくともしない、むしろそのような偽預言者、また偽りを御言葉の光のもとにさらし、そして本当にこの日本において光り輝いて、 神の国を立て上げていくことができるように、今皆さんそれぞれ祈り求めていく時を迎えたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ
主よ
主よ、
あなたの御言葉を真実に語る、あなたの立てられた預言者を見分ける力をあなたが与えてください。占いめいた聞きいい言葉に、上塗りされた白壁のような言葉に私たちが騙されることがありませんように。主よ、私たちの良し悪しを仕分けて、そしてあなたのこのようなところは良しですよ、ここは足ですよ、ここを直すためにはこういうところを注意してください、これを守ってください、人の顔を恐れずにそれを本当にしっかり私たちに言ってくれる、そのような預言者たちを私たちにあなたが立ててください。人の顔色を伺わない、イエス様の顔色を伺って正しく働く働き人が全世界に増えますように。そして神と人の前に置いて主の御名を褒め称えることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日も私たちはエズケーションを通して、主よ、この時代を悪くする偽預言者たちをたくさん見ました。一握りの粉のために主よ、妙なことをしている女の詐欺師、この預言者たちも見ました。見分ける力をあなたが与えてください。仕分ける力もあなたが与えてください。そして騙されない正しい御言葉の知識をあなたが与えてください。そしてイエス様にあって、私たちはこの時代において一人一人がまだそれぞれ使わされた場所において正しい御言葉を宣言するものでありますように。主よ、あなたが私たちを世の光、死の地の塩としてあなたが用いてください。聖なる木皿を持って神と人の間にひれ伏し立つことができますように、イエス様、あなたが助けてください。主の皆が崇められますように。この教会においてまだ正しい王のような祭司として、世の光、地の塩として使えることができますように、兄弟姉妹に使えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。御霊が豊かに助けてくださることを願い、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
それゆえあざける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いの民にする者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方がこう言ったからだ。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか水があふれ越えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠してきたのだから。だから神である主はこう仰せられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。ひょうはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。 にわか水があふれ越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる、昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしい。アメン。主よ、本当にあなたを避けどころとし、一つのたっとい石で、シオンの石、これを本当に固く据えられた石杖として人生立てるイエス様を信じる信仰者は皆あなたによって安全に守られることを感謝いたします。それに引き換え、偽りを身に隠し、またまやかしを避けどころとし、死、そのような死と同盟を契約を結ぶような者たちには水が乗り越えて朝ごと夜ごと押し寄せ、全く恐ろしい思いをします。私たちは本当に決して揺らぐことのないイエス様、あなたを土台とし、避けどころとし、そして一切このような災いから程遠い、むしろ本当に悪どい者たち、その者たちが本当にこのあなたを恐れる病、あなたの名声を見るようにしよう。本当に私たちがそのように用いられますように、あなたがこの生徒たち一人一人を守り祝福してください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します
我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、
アーメン、
あなたを守られますように。
アーメン。ハレルヤ。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン、アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福します。
アーメン。主よ、語り様へしもべ聞きますの正しい耳をあなたが与えてください。そして主が仰せられたそのことはだけに、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂を打ちつけることができますように。そして主の仰せられた言葉を受けたまわり、この御言葉が私たちになりますように、この身になりますようにと祈る一人一人であられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。偽預言者たち、まやかす者に一切、主よ、私たちが騙されることがありませんように。イエスキリスト、この王なる方、主なる方、十字架の主をしっかりと捉えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主が私たちを愛し、祝福し、導き、本当に幸いへと幸いと生かしてくださるために、今日もこの御言葉をもって仕分けの霊を注いでくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。